競馬が好きだ。
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 この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク。
マキマ王からお知らせなのね。
ネットで地方競馬、ネットで競輪だって。
全部無料。ネットで地方競馬競輪オートレースを買うならオッズパーク。
皆さんこんばんは、大関俊です。3連休の競馬が終わりました。皆様馬券はいかがだったんでしょうか。休む間もなく、いつもより1日短く今週末は競馬がやってくるということになります。日曜には G1 高松の宮記念、それから土曜の深夜、日曜の未明にかけて海の向こうドバイで国際競争が行われます。現段階ではドバイ G2 ゴドルフィンマイルにカフジテイク、 G2 UAE ダービーにエピカリスとアディラート、 G1 ドバイシーマクラシックにサウンズオブアース、 G1 ドバイターフにリアルスティールビブロス、 G1 ドバイワールドカップにアウォーディーラニの兄弟プラスアポロケンタッキーゴールドドリームが出走予定ということなんですが、馬券が買えるのはドバイシーマクラシック、ドバイターフ、ドバイワールドカップ、日本勢参戦3つの G1 となっています。さすがに次の日、日曜日も実況しなきゃいけないので、私ワールドカップまで見るのは厳しいかなと。去年もこれ同じパターンだったんですが、ポストポンドドゥラメンテで決まったドバイシーマクラシックまで見たところで諦めて寝ました。で、起きたら結果が出ていたと。今年も日本勢の歓喜の瞬間がたくさん見られることを祈りたいなと思います。さあ、今週末は高松の宮記念なんですが、今回はこの競馬が好きだ、ちょっと懐かしい高松の宮記念の音源を振り返りながら思い出など語ってみようかなと思います。ちょうど G1 に昇格したのが私が10代の時で、競馬をだんだんファンとしていろいろ自発的に調べて見るようになった頃で、一つ勉強になったんですね。1996年 G1 になった最初の年、夏の2000メートルから5月の芝の1200メートル戦、あの時は高松宮杯というレース名でまだ行われていましたが、1996年の G1 昇格1年目の高松宮杯、では改めて実況録音で振り返ってみましょう。
スタートしました。ちょっと内、久々から遅れ加減のスタートですが、先行争いは外をついて、まず3コースが出てまいりました。その内を回ってフラワーパーク2番手に1、3番手内から東亜ウイナー上がってきて、4番手中段に七夜獣、この圏内にビコーペガサス、中をついて藤野バッケン王、そしてその中をついて英雄ギャル、最内を回って名将サムライ、その後の圏内どうか、外から道島無敵上がってきた成田ブライガンは、その後成田ブライガンはその後、そして遅れましてノーブルグラスが追走して、一馬審査、英進水に遅れて一馬審査、久々から最後方追走して3コーナーのカーブにかかってまいりましたが、3コースが先頭だ、3コース先頭だ、リードを2馬身ぐらい、現在3番手シャケモノ、3番手シャケモノ、そして成田ブライガンはまだ後方だ、ちょっと追走が苦しいか、成田ブライガンはまだ後方だ、さあ4コーナー中間地点を通過、第4コーナーカーブへ、さあ3番手からシャケモノ上がってきた、フラワーパーク先頭だ、フラワーパーク先頭で400の様子を通過、第4コーナーから直線コースへ、外からシャケモノ、外からシャケモノ、フラワーパーク先頭、成田ブライガンは伸びない、成田ブライガンは伸びない、さあこれから 200m にかかる、先頭はフラワーパーク先頭だ、フラワーパーク先頭だ、外をついて懸命にシャケモノ、懸命にビコーペガサスが突っ込んできた、ビコーが来た、ビコーが来た、先頭はフラワーパーク、フラワーパーク、2番手は猛烈な競り合いだが、ビコーペガサス、フラワーパークだ、ゴーリ、フラワーパークだ、フラワーパーク1着、2着にビコーペガサス、シアケモノの後、成田ブライアン、直線伸びてまいりましたが、最後伸びきれません。
1996年の高松宮杯 G1 実況録音でした。フラワーパークが勝って成田ブライアン4着という結果だったんですが、私10代の頃で、あの当時三冠馬、あれだけ強い成田ブライアン、1200メートルでも強いはず、こんなの成田ブライアンに決まってるじゃないですかという感じでレースの前思ってたんですね。ところがああいう結果になって、テレビの中継を見ていて、伊崎修五郎さんが、もちはもちやということわざを引用して厳しいんじゃないかという話をされていたのを後になって思い出しました。結果的にこのレースが当時12歳の大関少年が一つ競馬を勉強するきっかけになったんですね。当たり前ではあるんですが、競走馬にはそれぞれベストな条件というものがみんなあって、それぞれのカテゴリーでナンバーワンが決まっていくんだというところですね。実況アナウンサーという立場になってから改めてこのレースを 実況聞き直してみると、いろいろ組み立ての勉強になるレースといいますかね、限られた短距離戦の中でレースぶりが注目される成田ブライアンという存在がいて、さあ自分だったらどう準備してどう組み立てていくべきかということを考えるいい機会になったんじゃないかなと思います。ではもう一つ実況録音で改めて振り返ってみたいと思いますが、今度は記憶にも新しい一昨年2015年の高松の宮記念です。
スタートしました。ダイバマッジョーレが遅れました。コーダッシュはエアロベロシティ、叩いてアンバルブライベンかわしていきます。白山ムーン行き足ついての3番手から2番手リトルゲルダがインコース4番手、5番手が脇のブレイブミッキーアイル、さらにはローブチザージュ、内からオリービンです。中段グループにサドンストームが行ってコパナリチャードが上がっていきました。桜ゴスペル、そして外からは14番東方アマポーラ、オリービン少し下がりました。800を切って中段後ろから上がっていく18番のストレートガール、あとはレッドオーバルが続いて、中段後ろのインコースにマジンプロスパー、さらには湘南アチーブ、後方2投目が10番アフォード、最後方からダイバマッジョーレです。4コーナーのカーブへ、先頭は外を回る白山ムーン、白山ムーン先頭で4コーナーから直線アンバルブライベン最内、さらにはエアロベロシティ3番手、400を切って坂を登ってくる、あとはミッキーアイルが3番手の一戦、追い上げ勢はどうでしょうか、コパノリチャード、あるいはリトルゲルダ、1番外からはストレートガールで間もなく坂を登りきります。200を切りました。さあ先頭は白山ムーンだ、白山ムーン先頭リード1馬身ですが、エアロベロシティ、ミッキーアイル、この3頭の競り合いだ。白山ムーン、エアロベロシティ、ミッキーアイル、エアロベロシティ、エアロベロシティだ、ゴールイン、エアロベロシティ、香港の短距離王、エアロベロシティ、ザカリーパートン、大きく右手を突き上げました。
エアロベロシティが勝った2015年の高松の宮記念実況録音でした。前の年の香港スプリントを日本勢を破ったエアロベロシティ、日本でも強かったというところで、スプリント界といえばそのちょっと前にロードカナロアという王者がいて、そのエアロベロシティが勝った香港スプリントでストレートガールが前線した3着、難攻不落と言われた香港スプリントでロードカナロアが引退してもここまで戦えるようになった、レベルアップしたはずの今ならホームでもと思ってエアロベロシティを軽視して私馬券買ったんですが、そんな自分をレースの後恥じました。やっぱりレベルが上がった日本の競馬といっても世界の競馬シーンにはまだまだ強い馬がいっぱいいる。これもまた一つ自分が競馬を今後見ていく上で一ついい教材になったというようなレースでしたけれどもね。同じようなことはフリートストリートダンサーのジャパンカップダートとか、ファルブラブサラファンで決まったジャパンカップとか、ブリッシュラックの安田記念でも同じようなことを感じたんですが、アウェーで結果を出してくる外国馬ってある意味考えると日本の競馬のレベルアップにすごく貢献したんじゃないかなと、初期のジャパンカップなんかまさにそんな感じでしたからね、思うんですよね。ある意味日本のクラシックのレースに外国調教馬が出てくるようなことが今後逆パターンであったら、また日本のレベルアップに大きくそれは貢献するようなことなんじゃないかなと思うんですね。日本ダービーに格外の馬が出走するところを人生で一度くらいは見てみたいななんて気もしています。さああっという間にお別れの時間が来てしまいました。競馬が好きだ、今日のお相手は私大関俊でした。ではまた。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。